マタイの福音書4章1節から11節。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけできるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにさえると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。今日のこの箇所は、今日と来週との2回に分けて学びたいと思います。主イエスが悪魔の試みを受けられました。悪魔は誰に対しても神様に背かせようとして誘惑してまいります。私たちもまた、この世にあって様々な誘惑に遭います。誘惑に遭わない人というのは一人もいません。一節に試みを受けるという言葉がありますけど、この言葉はギリシャ語のペイラゾーという言葉でして、試みる、誘惑する、テストするとも訳せる言葉が使われています。悪魔から誘惑を受けるというふうにも使うことができれば、神様から信仰のテストを受けるというふうにも使える言葉であります。神様は私たちを悪へと誘惑されることは決してございません。しかし神様は困難、試練、悩み、苦しみ、あるいは難しい命令、さまざまな方法によって私たちをテストします。それによって私たちを取り扱い、誤った道から引き戻させ、私たちの道を正しい方向へと導き、私たちを成長させてくださるのです。神様からの信仰のテストというのは良いものです。しかし悪魔の誘惑は悪いものです。神からのテストと悪魔からの誘惑、全く違う、正反対のものなんですけど、聖書では同じ言葉でそれを表現します。それは神様からのテストと悪魔からの誘惑というのがですね、コインの表と裏のように切り離すことのできない関係にあるからなんですね。私たちが神様からテストを受けるとき、悪魔は私たちを神様に背かせようとして誘惑してくるんです。そして私たちが悪魔から誘惑されるときには、神様に従うかどうかというテストのときでもあります。同じ出来事なんですけど、そういう二面性を持っています。神様の側から見ればこれはテストであり、悪魔の側からすればそれは誘惑の時となる。エデンの園で蛇がエヴァを神様に背かせるために誘惑した時に、エヴァにとって神様に従うかどうかというテストの時でもありました。またイスラエルの人々が荒野に置いて神様からのテストを受けた時に、悪魔は近づいてきて彼らを神様に背かせるように誘惑してきたのであります。 私たちの人生においてもそのことが起こります。私たちが神様に試みられるとき、テストを受けるとき、悪魔は私たちを誘惑し、神様に背かせようとするんですね。また私たちが悪の誘惑に誘われるときには、神様に従うかどうかということがここで問われているわけであります。しかし主導権は神様にあります。一節をもう一度お読みしますと、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。御霊に導かれてとあります。これは主イエスが試みを受ける中でも主導権は神様の見ている中にあったということを表します。私たちが悪魔の手の中で誘惑を受けるときにも、さらに大きな神様の見手がですね、全てを包んで主権を持って治めておられる。この神様に心を向けるということが大切なんですね。いかなる中にあっても私たちはその神様に心を向けていかなければなりません。主イエスは荒野において40日間断食されました。そして空腹を覚えたときに悪魔はイエスを試して囁いたのです。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。悪魔はイエス様に向かって、あなたが神の子ならと言います。6節でも同じ言葉が繰り返されています。直訳すれば、もしあなたが神の子ならという表現でして、これは先々週見てまいりましたマタイによる福音書の27章40節のもし神の子ならと訳されている言葉とギリシャ語では全く同じ言葉であります。ですから口語訳聖書ではこの4章におきましても、もしあなたが神の子であるならと訳されました。まあ英語の聖書をご覧になりますと、英語の聖書はほとんどこの、3節と6節にですね、if という言葉がついているのを見出すことができるでしょう。いわば条件文、もしと始まる条件文であります。ギリシャ語ではもしと始まる条件文には4つのタイプがありまして、その中でもここで使われている条件文は、あなたは神の子なのだからと訳すこともできる表現が使われているんですね。悪魔はイエス様が神の子であるということを知っています。ですから悪魔は、あなたが神の子なら奇跡の力を行いなさいとばかりに支えてきたわけです。またこのことは神様の側からするならば、イエス様がバプテスマを受けた時、天からの声がありましたね。これは私の愛する子という、神様の父なる神の声です。その天からの声に対して主イエスがどのように答えるのか、それが一つの大切なポイントにもなっています。悪魔はイエス様に向かってささやきかけます。腹が減っただろう、それなら神の子としての力を使ってそこに転がっている石をパンに変えて空腹を満たしたらどうだ。神の子なのだから奇跡をもって空腹という今の問題を解決したらどうだ。しかし主イエスは奇跡の力を用いませんでした。そうではなく、神に信頼し神に従うことこそ肝心であるとやは言われたのです。4節で主イエスはこう答えます。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。神の口から出る一つ一つの言葉というのは、まあ早い話、神の言葉ということであります。人は神の言葉に従ってこそ生きていける。 食べ物さえあれば生きていけるというものではない。もちろん食べていれば肉体的には生きています。しかし人を本当に生かすのは神様である。人間は神様によって生かされているのだ。だから神の言葉に従ってこそ人は生きていけるのだと。4節の言葉は主イエスが申命記8章3節から引用した言葉であります。この言葉をはじめイエス様が悪魔に対して答えている言葉、聖書の御言葉はみんな申命記からの引用です。申命記はモーセに導かれてエジプトを脱出したイスラエルの人たちが荒野の旅を終えていよいよ約束の土地に入るという目前に、まるでモーセの遺言のようにして書き記された神の言葉であります。エジプトから導かれた出されたイスラエルの民は長い年月荒野を旅してまいりました。荒野におきましては自分たちの力で水を得ることも食べ物を得ることもできませんでした。ただ神様に頼るしかありませんでした。まさに神なくしては生きていけないという場所でした。そしてそこは神に対する信仰の訓練を受ける場所だったのです。やがて神の約束した地に入り豊かになった時にもこの神様への感謝を忘れないようにと言います。私たちは苦しい時はですね、神様助けてくださいって必死になるんですけど、生活が安定してですね来ますと、なぜか神様から受けた恵みをですね忘れてしまいがちになります。そういうことがないようにというふうに忠告を与えるのが申命記であります。そして人間はパンがあれば生きていけるという勘違いを起こすな、食べ物を手に入れればそれで生きていけるんだというふうに勘違いを起こすな、神の言葉に従ってこそ人間は本来生きていけるのだ、そのことを忘れるな、そう申命記の言葉はですね語りかけていたわけですね。主イエスは水をブドウ酒にも変えられました。5つのパンと2匹の魚を幾千倍にも増やした奇跡を行いました。石をパンに変えることだってできたでしょう。しかし主イエスはよろしい、それでは見ていろ、神の子としての私の力を発揮して石をパンに変えてやるというふうにはおっしゃらなかったわけです。主イエスは申命記の御言葉を引用して不思議な力を発揮して問題を解決するのが神の子としての証ではない、ただ神に信頼してその御言葉に従い神の道を歩むこと、それが神の子としての証なのだとばかりにサタンに答えたわけです。時として私たち人間はクリスチャンであっても神の教えに従っていてはこの世間を渡っていけないというふうに考えたりします。神の言葉に従っていては給料が減らされる、楽な生活ができなくなる、神様のことは後回しにしてまずはこの社会で生きていくことが先だと考えることがあります。いや神様なんて信じなくたっても社会でうまく生きていける、パンさえあればいいのだ、まさにサタンはそのように私たちに囁いているんですね。神様のことは後回しでも構わない、いや信じなくたっていい、忘れてしまってもいい、生活を満たすものは十分あるじゃないか、そうやってサタンは私たちにも囁いてきます。しかしサタンに惑わされてはいけません。神の言葉に生きてこそ人間は本当に生きられる、あなたの人生に本当に命を吹き込むことができるのは神様だけです。17世紀のフランスの思想家パスカルという人、 まあ、有名な人ですね。聞いたことがあると思いますけど、彼は次のような言葉を書き残しました。すべての人の心の中には神の形をした空洞がある。それは何によっても決して埋めることができない。ただイエス・キリストを通して知ることができる神だけが埋めることができる空洞である。人間の心にはぽっかりと穴が開いている。その穴に人間はいろんなものを詰め込んで埋め合わせをしようとするんですけど、それは神様しか埋めることができない。そんな穴が人間の心に、すべての人の心に開いてるんだって言うんです。あなたの心に穴が開いてないでしょうか。穴を埋めるために神様以外のものを求めてもダメなんです。パンだけではこの社会をうまく生きていくだけではその穴を埋め合わせることはできないのです。神だけが埋めることができます。サタンはパンさえあればいいじゃないか、神様なんていらないんだ、神様を信頼するなんて馬鹿げてるとばかりに支えてきます。しかし人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのです。神は私たちの人生に命を吹き込んでくださいます。そればかりか永遠の命さえ私たちに与えてくださるお方です。主イエスは新命記の言葉を引用することによって、人を生かすのはパンではなく神であること、神に信頼して神の言葉に従って生きていくことこそ必要であるということを語りました。そこで悪魔は次の手段に出ます。5節から7節をもう一度お読みしますと、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔は主イエスに対して、神に信頼しているというならその信頼を見せてみなとばかりに今度は迫ります。神殿の頂というのは当時のエルサレムにおきまして最も高い場所の一つです。しかし単に高い場所ということでだけではなく、聖なる都の聖なる神殿、その頂、そこに悪魔はイエス様を立たせまして、まるでこのようにささやくわけです。ここは神の家だから、きっと神様の守りがある。神の守りを信頼してここから下に身を投げてごらんなさい。神様は守ってくださると聖書にも書いてあるじゃないか。悪魔は神の神殿ばかりか、神の言葉さえも都合よく使って誘惑してきます。マルティン・ルーターは、悪魔の道具は神の言葉、信仰深さ、文化、宗教、奇跡であると語ったそうです。悪魔はありとあらゆる手段を用いまして私たちを誘惑してくるのです。キリスト教の異端も聖書の言葉を引用して、聖書にはこう書いてあるじゃないかと言います。いや、日本で社会問題になりましたオウム真理教、彼らの出した本を私読みましたけど、聖書の言葉を引用しているんですね。全く自分たちに都合のいいように聖書の言葉を引用しています。いや、歴史の中で 聖書の言葉を引用して教会が間違った方向に進んだということさえありました。聖書の言葉は聖書全体の文脈の中できちんと理解されていかなければなりません。自分に都合よく聖書の言葉を使うのではいけないのです。悪魔の言葉に対して主イエスは、それでは神の子である私を神が守るかどうか、御使いたちが私を支えるかどうか、聖書に書いてあることが本当かどうか試してやろうというふうには言われませんでした。主イエスは再び申命記の言葉を引用して答えます。7節で、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると悪魔に答えました。これは申命記の6章16節の御言葉です。申命記6章16節を意味しますと、あなた方がマサで試みたように、あなた方の神主を試みてはならないと記されています。その昔イスラエルの民はマサというところで神様を試みました。イスラエルの民は飲み水がない場所に来た時、渇きのあまりモーセに文句を言ったんですね。こんな飲み水もないところに連れてきやがって、俺たちを殺すつもりかとばかりにですね、文句を言いました。彼らはこれまで神様の奇跡を何度も体験してきました。神様は食べ物がないところでですね、マナを与え、うずらを与え、イスラエルのために食物を与えました。それなのに今度は水がないとばかりに彼らはつぶやいたのです。その時彼らは自分たちのうちに神様が本当にいるのかどうかと言って神様を試したというふうに聖書は語ります。たくさんの奇跡を見たはずなのに、あふれる恵みを受けてきたはずなのに、彼らが神様を試みたのはその心が固くなだったから、固くなな心ゆえに神への本当の信仰が育っていなかったのです。私たちに対しても悪魔は囁いてきます。そして神様を試すかのような誘惑をしてきます。私が神を信じている、神は必ず私を守ってくださると信じている、その証をここから飛んでみましょうとイエス様は答えたのではなく、いかなる時であっても神を試みることをしない、奇跡的な証拠を求めるのではなく、ただただ神様に信頼する道を主イエスは選ばれました。結局悪魔のささやきというのは神様に対して疑いの思いを持たせるんですね。私にいろんな誘惑を仕掛けてきます。そして神様に対して疑いの思いを起こさせます。神様に信頼しても無駄だよ、神様の言う通りにしたら食ってもいけないじゃないか、損するぞ、神様なんかいらないんじゃないの、もうあなたの人生はそれで満ち足りてるんじゃないの、あるいは私たちが、いや私たちは神様を信じるんだ、私は神様を信じると言いますと、今度はまるで、じゃああなたの信仰を見せてみなさい、神様を私たちが試す方向で誘惑してきたりいたします。そのような悪魔の誘惑に対して私たちは打ち勝っていかなければいけません。来週その続きをお話しますけど、心配しないでください。勝利はもう約束されているんです。あなたがイエス様を信じているなら、もうあなたは勝ってるんです。悪魔に一時的に打ち負かされることがあったとしても、勝利は悪魔にあるんじゃなくて イエス・キリストに属するあなたのものです。この勝利が約束されている中で我々はこれを戦い抜いていくんですね。この続きはまた来週学んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。主よ、私たちを導いてください。一足と導いてください。あなたによって守られ導かれなければ私たちは悪魔に惑わされてどこに進んでいったらいいのか分からずあなたの姿さえ見えなくなってしまう弱いものであります。しかしあなたはいつも共にいてくださいまして導いてくださいまして私たちのうちに聖霊様が宿ってくださいまして聖霊様が私たちと共に戦ってくださいますことを感謝いたします。勝利はすでに私たちに与えられていますからどうぞこの戦いを戦い抜くことができるように。私たちの力ではできません。しかしあなたにはできます。主よ、あなたの導かれによって私たちを強めてください。導いてください。今日から始まります一週間の旅もあなたの力強い御手に守られ導かれて歩むことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。